ドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやの竜とおしゃべり。こんばんは、ドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやです。8月でございますね。毎日暑い日が続きます。ご案内が遅れましたが、本日から放送時間が変わりました。日曜日の夜23時です。この時間は皆さん何をしているのでしょうか。充実した週末を過ごして、明日からまた張り切ってスタートする、そんな感じでしょうか。遊びすぎてヘロヘロの方もいるかもですね。明日の準備でバタバタとか、人によって様々だと思います。そんな週末の夜にリュウからのメッセージをお届けしたいと思います。ドラゴンメッセンジャーは見えない世界の存在であるリュウの通訳者です。私たちが通訳するリュウはご先祖様や守護神様のように皆さんの近くにいる存在です。皆さんの夢を叶えるためのサポートの存在なんです。この番組では見えない世界のリュウからの応援メッセージ、夢を叶えるための秘訣、新しい時代を効果的に前進する方法などを楽しくお伝えしていきます。リュウとおしゃべりはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、神奈川スタジオからお送りいたします。それでは本日もリュウとのおしゃべりを楽しんでいきたいと思います。今日はどんな話をしましょうか。さてさて、今日はどんなリュウさん、誰が来るのかな。あらら、あ、珍しく口数の少ないアルくんが来てくれました。リュウとおしゃべりという番組なのですが、あまりおしゃべり上手でないリュウが来ています。リュウさんもね、いろいろと性格があるんですね。すごくおしゃべりなリュウさんもいるし、無口なリュウさんもいます。優しいリュウさんもいるし、厳しいリュウさんもいます。リスナーの皆さんも友達の性格を思い出してみてください。ひょうきんな人もいるし、真面目な人もいますよね。行動的な人もいるし、おとなしい人もいます。リュウさんも全く同じなんです。いろいろな性格のリュウさんがいらっしゃいます。周りにどんなリュウさんがいるか、やっぱり知りたいと思いますか。まあですね、大体、周りの友達と似たり寄ったりの感じかなと思われます。リュウさんは基本的に仲間なので居心地のいいタイプが多いかと思われます。ただね、例外としてめちゃめちゃ苦手なタイプのリュウさんが近くにいる方がいらっしゃいます。なぜならば、これはリュウの特性と言ってもいいと思うんだけど、私たちを成長させることがリュウさんの一番の目的なんですね。ということは、苦手なタイプに叱咤激励された方が成長できるタイプの人、そういう人にはそういう苦手なタイプのリュウさんが近くにいたりします。はい、さあ、皆さんの近くにいるリュウさんはどんなリュウさんなんですかね。チャンスがあればぜひ会いたいと思います、このね、今年後半からね、結構いろいろ私イベントが立て続けにあるので、機会があったらどこかでお会いできるといいですね。皆さんにもお会いしたいし、皆さんのリュウさんにもぜひ会いたいと思っております。はい、そして改めて、アルくん、リュウのアルくんですね、よろしくお願いいたします。あんまりおしゃべりが得意でないアルくんが今日はどうして来てくれたのか、ちょっと聞いてみますね。あ、なるほどなるほどなるほど、おしゃべり好きな宇宙獣さんたちがめちゃめちゃ忙しいので仕方がなく来たとか言ってます。仕方がなくとか言ってますけど、実はね、話したいことがあってきたんだと思います。あ、なるほど、そっか、ライオンズゲートが近いから宇宙獣さんたち忙しいのかもしれないですね。 ライオンズゲートというのは、8月の8日ですね、あの88の日に、まあ地球と宇宙をつなぐと言われるライオンズゲートが最大限に開く日と言われてるんですね。あの私たちスピリチュアルの、ね、業界ではまあまあ、 あのメジャーなんですけれども、あんまりスピリチュアル知らない人には何それみたいな感じかもしれないです。まあ、ライオンズゲートはね、宇宙と地球をつないでいる異次元の扉と言われてます。で、普段はね、あの閉まっていて、ライオンさんがそこを守っているらしいです。で、毎年ね、今頃一定の期間にね、扉が開かれて、パワフルな、普段来ないパワフルな宇宙エネルギーが地球にいっぱい降り注ぐって言われてる日なんですね。で、その特別な、まあ、私ちょっとあんまりその天体のこと詳しくはないんですけど、その天体配置がそのライオンズゲートを開く鍵となって、だいたいね7月の下旬26日くらいから8月の12日くらいまで、そのくらいにね地球に特別なエネルギーを降り注いでくれてるみたいです。で、その真ん中あたり8月8日が最大になるらしいんですね。宇宙エネルギーがすごいことになっているそうです。それをどうやら宇宙獣さんたちがサポートしているみたいです。宇宙からのエネルギーをしっかりとみんなが受け取るためにめちゃめちゃ働いてるんですね。めちゃめちゃありがたいですね。その特別なエネルギーを受け取るとどうなのかっていうと、やはりね、夢を叶えるスピードが上がったりとか、まあ、規模が大きくなったりとか、そしてね、新たな夢が出てきたりとか、すごくね、私たちにとってプラスのことが多いらしいです。このチャンスを逃す手はないですよね。では早速ですが、アルクにね、効果的な過ごし方聞いてみようかなと思います。どうしたらいいのかちょっと聞いてみますね。ああ、なるほどなるほどなるほどなるほど。まずすごく大事なことが、夢を明確にするってことが必要だそうです。私はこれがやりたいんだとか、これができたら私はめちゃくちゃ幸せだとかっていうことをね、明確にイメージすることが必要なそうです。必要だそうです。で、なぜならば、あのユウさんっていうのはその、イメージしたものゴールに向かってまっすぐすっ飛んでいくみたいなね、そういうのが得意なので、もうあの夢はね、明確だったら明確なほどいいそうです。で、例えばね、私幸せになりたいとかっていう方ね、いっぱいいると思います。私ももちろんそうです。ただね、その幸せってね何って聞くと、それぞれね違うかもしれないんですよ。例えばね、私はうちあの猫がいます。あのリク君とカイ君というね、可愛いニャンコが2匹いるんですけども、猫と一緒にお昼寝してる時なんてもう最高に幸せなんですよね。え、あーもう幸せとね、思わず声が出ちゃうくらい幸せでございます。でもね、例えば猫が嫌いな人、猫アレルギーの人は私と同じ状況でも多分幸せじゃないですよね。そしてね、私の友人にヘビさんを飼ってる方がいらっしゃるんですよ。まあその方はね、ヘビが好きなんですよね。もしかしたら一緒に寝てるかもしれない。でも私は多分、いや絶対ヘビと一緒に寝ても幸せを感じられないと思います。まあね、そんな感じで幸せも、幸せといっても人それぞれでなんですね。なので、自分はこういう風なね状態だったらめっちゃ幸せっていうのをね、明確にしてリュウさんにこういうことをしたいんだっていうことをね、伝えることがいい。それがねすごくねグッドみたいでございます。はい、アル君、他に何かありますかね。あ、もう一つね、お水をいっぱい飲んで体の中をクリアにしようって言ってます。まあ、今ね時期的にもね、あの熱中症にならないためにもね、お水たくさん必要なんですけれども、あの体のためにもすごくお水必要ですよね。で、なんでお水が必要かっていうと、あのやっぱり宇宙エネルギーがいっぱい来るじゃないですか。で、宇宙エネルギーってやっぱり結構強烈なエネルギー、まあ、ピリピリする方とかも、ね、いらっしゃるみたいで、結構強烈なエネルギーが来てる。で、それを私たちのボディがちゃんとお水を含んでいたりすると、なんかまろやかになる、そして私たちが使いやすくなる、そういうことらしいですね。なのでね、もう体にもいいし、エネルギーにもいいしということなので、いいお水をね、意識的に飲んでみることをおすすめするということでございます。いろいろとね、宇宙エネルギーをしっかり受け取るためのね、あのヒントというか、ね、いろいろ教えてくれるので、めちゃめちゃありがたいですね。他に何かあるかな？あ、なるほど、なるほど。なんかね、自分 が、居心地のいい場所、好きな場所に行くのがいいよって言ってます。まあ俗に言う、パワースポット、まあそうだね、結局、自分が好きな場所は自分にとってのパワースポットらしいです。だから誰々があそこはパワースポットなんだよねとか、ここに行くと何かご利益があるよとかね、そういう情報というよりは自分が好きなとこ、自分が居心地のいいとこ、そういうところにね行くといいらしいです。でそういうところがね自分のパワースポットらしいです。そしてもう一つ、できたら大好きな人と一緒に行くともっともっといいらしいです。大好きな人と大好きな場所に行く、これが本当にね宇宙エネルギーをしっかりと受け取れて、それを効果的に使うということにね役立つそうです。いいですね、いろんなことを教えてもらえて、今日はアル君ってとても実はいつも無口な方なんですけども、今日はねいろいろとね教えてくれます。はい、他に何か大切なことありますか？今もやってますが、はい、竜と作戦会議をしようよっていう風に言ってくれてます。竜との作戦会議ね、竜さんといろいろと話し合うといいよっていう感じです。私はね、今みたいにねいろんなことを、これってどうするの、ああするのみたいなことをね聞くと、今みたいにね竜がちゃんと答えてくれるという、ね、そう今トレーニングをしてきたのでそんな感じなんですが、リスナーの皆さんには竜とおしゃべりしたくたって、なんかこっちが喋っても竜からの返ってくる言葉とかよくわかんないよっていう方もいらっしゃるかもしれないです。でもね、ちゃんと竜さんって聞いてくれてるんです。なのでこういうとこに行きたいんだ、ああいうことをしたいんだっていう風にね、こうなんとなくで OK です。竜にねお伝えてる、竜と喋ってる、一方通行みたいでもちゃんと合図を打ってくれてたりとかね、聞いてくれてたりするので、いろいろと話し合うことをおすすめいたします。私もね、結局何か新しいことを始めるときとか、あとそうですね、どこどこに行こうとかね、何々をしようっていうときはやっぱり優にね、どうしようかみたいな感じでね、いろいろと相談することが多いです。ぜひぜひね、それをやってみていただけたら、もしかしたらなんとなく人生が変わってくる経験ができるかもしれません。はい、でね、今日はね、私もアル君といっぱいお話できて、なんかめちゃめちゃ嬉しいです。いつもねこんなに話してくれないので、なんかすごくねご機嫌っていうのかしら、なんていうのかしらね、そういう機会がねできて嬉しいなと思います。そう、私の夢は誰もが竜さんと話ができてどんどん夢を叶えていってくれることかな。ははは、なんかアル君の前でちょっとカッコつけちゃいました。はいね、本当にね、いつもはね無口なアル君が今日はいろいろ話してくれている、それだけでもね私もすごく嬉しくなってきます。どうやらね宇宙竜さんたちがすごく頑張ってるよっていうことを伝えたかったみたいです。結構いいやつなんですね。そうで、アル君っていうのはね地球に長くいる竜さんなんです。でどういうことをしてきたかというと、地球の歴史、私たちが知らないような歴史、地球の生まれた頃からの歴史のことをよく知ってたりとか、あと地球人ってね、どういう習性があるとか、私たち実際地球人なので自分たちがどういう習性があるって考えたことないじゃないですか。だけど何かの機会に、そう地球人ってそう考えちゃうんだよねとかね、地球人ってそういうことをするんだよねとかって時々言われるんですよ。でもそれって、私たちからしたら普通だし当たり前なんだけども、宇宙レベルだったりとか竜さんたちから見るとすごく地球人の習性が不思議だったりすることがあるみたいです。なので、でも地球人ってそういうふうに行動するからこういうふうなことをするといいよねみたいなね、そういうこともね教えてくれるので、すごくねこう効果的なね行動とかこうするといいよって私たちが納得いくようなことをね教えてくれるかなと思います。で地球人のね長所とか地球人のね弱点とか、そんなこともすごくよく知っています。なのでなんていうのかな、そうこういうことがあると地球人って全然弱くなっちゃうんだよねみたいな、だからそういうところをちょっとすり抜けてもう少しうまいことやろうよみたいなねアドバイスをくれたりするので、とてもとてもねありがたい存在です。そしてね、この地球に長くいるアル君みたいな竜さんと宇宙の宇宙竜さんたちとのこの交流とか情報交換がね 地球を新しい時代に向かわせている、ね、新しい時代を、まあ、効果的にね、まあ、どんどんといい地球にするみたいなね、そういうことにすごく頑張ってくれてるんだと思います。私たちもね、しっかりエネルギーを受け取ってね、どんどん夢を叶えていきたいと思います。はい、では、この辺で一度休憩挟んで後半に行きたいと思います。
夢の種。
それでは後半もアロくんとおしゃべりしていきたいと思います。では後半はね、ちょっと私個人のこと、まあ、みんながそれを聞いていて面白いかどうかはちょっとわからないんですが、ちょっとね、普段アロくんにどんなことをね相談してるかみたいなことをね、ちょっと話ししちゃおうかなとか思います。あ、でもね、こう結構このアロくんは厳しいというか、なんていうのかな、まあまあ厳しいユーザーなんです。例えばですけどね、新しい時代を何をしたらいいのって、まあ私も昔聞いたことがあるんです。そしたら自分で考えろって言われちゃいました。結局何でしょう、こう自分の意思とか自分軸がなくてどうしたらいいのっていうことに関しては、なんかこう何ていうのかな、こう自分で考えて自分で決めてこの道に行くよっていうことのアドバイスはくれたりとかサポートをくれたりするんだけど、なんか全部丸投げっていうのはね、ちょっとねダメみたいです。はい、なので自分はこうしたいんだけど自分はこんな風にやっていきたいっていうことをね、そのためにはどうしたらいいっていう風にね聞く方がね良さそうでございます。あとね、よくね、こうドラゴンメッセージしていてね、前もお話ししてるんですけども、何か私にメッセージくださいとかっていうね方いらっしゃいます。私もねよく思うんです。何か私にメッセージないって言ったら、別にとか言われちゃいます。そうだから、なんていうのかな、こうもちろんね、なんか特別に何か情報があったりとか、特別に緊急にね何か伝えたいことがある場合はね当然あるんですけども、何もないところでね、何か私に言いたいことあるとかって、実際ね、お友達とかね、家族でも私に何か言いたいことないって、ない時はないよって言いますよね。なのである時はね、まあ、結構大事な時だったりするけど、やっぱり何かあるわけじゃない、メッセージくださいっていうのはちょっと違うのかなっていうふうに思ったりもしています。はい、でね、これに関してはね、明確になってくるので、私に一番今必要なことはってよくね皆さんも聞きます。ちょっと私も聞いてみます。なんかちょっとドキドキするんですよね。なぜかというと、結構厳しいこと言われることが多いんですよ、これって。私に今一番必要なことって何でしょうか。ガーン何を言われたかって言ったら、一言、痩せろと言われてしまいました。やばいんです。はい、実際にね、まあ、コロナのせいにするわけではないですが、はい、太りました。とてもとても太りましたで、前からね、こうはい、痩せた方がいいというよりも、まあ、健康に、ね、なるとか、そういうことが必要なんだと思います。確かにちょっと最近重くなりすぎて、ちょっと歩くと膝が痛くなっちゃったりとかね、ちょっとまずいなという自覚はありましたので、一番必要なことなんだということを今はっきりと自覚させられました。ちなみにそのためには何が必要ですか。ああ、聞いちゃった。多分私が一番嫌なことがやっぱり返ってきました。運動でございます。はい、その通りでございます。運動苦手なんですよね。私、うち主人はトライアスリートなんですけれども、私は、本当に下手したら3日くらい靴を履かないで家の中にいるとか、そういうこと、今暑いじゃないですか。そんな感じですからね、基本的に歩くこともあまり好きじゃないかなみたいな。昔ね、犬飼った頃はね散歩行ってましたけど、今猫なので、まあさっきも言いましたけど、猫とのお昼寝が多くてですね、確かに運動してないんです。 今でもね、リュウさんに聞いて、アル君に聞いて言われちゃいましたから、運動します。なぜかというと、リュウさんに言われたことをこれスルーしたり無視したりすると、私の場合ですけどね、結構後でひどい目に遭うことが多いんです。はい。なので、ここはやっぱり、このね、この機会にそれを聞いてしまったが、ゆえに頑張って、痩せるというか、運動するということをね、ちょっとやっていきたいと思います。はい。かしこまりましたでございます。運動、何しようかなっていう感じですけれども、少しずつね、やっていきたいと思います。はい。でね、ではちょっとね、お仕事のことになりますが、来年、ドラゴンイヤーです。辰年なんです。でね、私たちドラゴンメッセンジャーはね、1年間かけてね、ドラゴンイヤー祭りというのをね、ちょっと計画してるんだけど、これどうなるのかな？あ、なるほど。今ね、そんなの聞くまでもないだろうって言われちゃいました。何しろ、このドラゴンイヤーは、リュウさんたちがめちゃめちゃ張り切っているみたいです。なんかこうね、なんでね、ドラゴンイヤー、日本だけの話なのか、どうなんのかよくわかんないですけど、なんでね、辰年、リュウさんたち張り切るのっていうと、やっぱりね、秋くらい、10月くらいからカレンダーとか出てくるじゃないですか。そうするとね、なんかリュウさんがこういっぱいいっぱい出てきて、なんか賑やかになってくる、要するに仲間が増える感覚があるみたいなので、リュウさんたちもね、すごいね、なんか喜ぶというかね、こう、なんていうの、キャッカキャッカしてるみたいな、そんなイメージになってきます。なので、そうですね、私が意識したのは11年前かのドラゴンイヤー辰年の、ね、年ですけども、その時もすごくリュウさんたちは活発に動いてました。なのでね、このタイミングにね、リュウさんと一緒にいろんなことをやるのがすごくすごくおすすめです。自分自身も楽しいし、リュウさんたちも楽しいし、そしてもうスピーディーにね、自分の夢を叶えていくっていうことが今まで以上にたやすく手に入るかもしれない、そういう機会なんですよ。なのでね、ぜひぜひリュウさんといろいろとお話をして、どんどん夢を叶えていきたいと思います。私のね、作戦会議というか、リュウとのおしゃべりですね、こんな感じでね、いつもね、進んでいくかなっていう風な感じです。アル君はね、なかなか厳しいこと、無口なので、一言無口というか、あまりね、こういっぱいいっぱいおしゃべりするタイプじゃないので、こうなんて言うんでしょう、一言ビシ、今もそうです、痩せろとかね、運動とかね、一言なので、なんかこうズキッとこう、ね、胸に、響く、はい、ズキッとくるようなことをね、言ってくれることが多いです。他のリュウさんはね、すごく雄弁ですごいおしゃべりなリュウさんもいたりします。もうずっとなんかずっと喋り続けるリュウさんとかもいたりするんですけれども、いろんなね、性格のリュウさんがいるので、でも今日はね、アル君が、無口なアル君が私にこういろんなね、メッセージを伝えるために今いろんなことを言ってくれたみたいなので、はい、本当に感謝しています。でアル君はね、すごく私も本当小さい頃からのね、私のことをよく知っているので、私のパターンみたいのも分かっています。なのでね、ここでね、皆さんにリスナーの皆さんに宣言してしまったからには、ちゃんと結果を出すんだろうなということもね、多分計算済みだと思います。なかなか素敵なリュウさんだと思います。そしてね、厳しいですけども、もちろん頼んだこと、こういうことをやってほしい、ああいうことをやってほしいということはね、何でもやってくれます。だけど決して過保護ではないのでございます。はいね、そう、アル君をはじめとして、宇宙獣さんとかね、今ちょっとバタバタ忙しいですけれども、いろんなことをね、その都度というか、そのプロジェクトのことに関してだったりとか、なんだろう、こうそのね、プロジェクトの内容に関してね、いろいろなね、獣さんたちに聞くことが私はできているので、いろいろと作戦会議もね、なかなか賑やかにやっている、そんな感じでございます。はい、あらら、まだまだね、ちょっとアル君に聞きたいこととかもあったんですけども、そろそろお時間になってしまったようです。アル君ありがとうね、またよろしくお願いします。で、私運動とかめちゃめちゃ苦手なんで、その辺もサポートよろしくお願いいたします。こういうふうにね、ちょっと甘えておいてもいいかなと思います。苦手な分野のことに関してはね、私くじけるんですけど、そのくじけるときにちゃんと押してくれる、そういったのもリュウさんのね、すごくありがたいところでございます。はい、 ではね、今回ね、これからのね、活動予定をちょっと お話ししたいと思います。9月の2日、3日、9月の最初の土日ですね、実は富士急ハイランドの占い祭りに参加してます。はい、あの富士山のふもとのね、あの絶叫マシンの富士急ハイランドでございます。私は絶叫マシン実はあまり得意ではないんですけれども、そこのね占い祭りに参加してますので、あの私に会いたい方はぜひいらしてください。あと9月23日の土曜日、表参道のリアルイベントに出展してます。こちらもね、あのとても素敵な会場でのね、あのイベントなので、ぜひぜひあの来ていただければ、まあ私に会ってみたい方、どんなやつだろうって顔を見てやりたいと思う方、ぜひいらしてください。詳細はね、私のブログの方でご案内してます。で、まあリアルじゃなくてもね、オンラインでも OK な方、または遠方の方はですね、あのリュートリ実践オンラインサロンにいらしてください。初月は1100円なのでお試し価格で参加できます。そして月に3回ほど私のズームセミナーがありますので、あの私と話すことも可能です。こちらも私のブログでご案内してますので、ご興味のある方はメッセージお待ちしております。はい、最後にゆうからの一言メッセージをお届けしたいと思います。皆さんにお伝えしたいことありますか？今日はアロ君からのメッセージです。夢を叶える秘訣をお伝えします。できるだけ明確に具体的にイメージしましょう。ぼんやりしているとぼんやりした結果が現れます。竜と一緒ならできないことは何もありません。何でも思い通りになるなら何を手に入れたいですか？竜と共に理想の未来へ向かいましょう。素敵なメッセージが届きました。竜と一緒に楽しい時代を前進あるのみですね。そしてちょっとご案内があります。今回からエンディングが変わります。ドラゴンメッセンジャーミキリンさんが作ってくれた We are Dragon Messengers なのですが、ジャズっぽくアレンジしていただきました。アレンジとピアノは私の小学校からの友達のジャズピアニストの古川夏子さんにお願いしました。とても素敵に仕上がってます。はい、古川夏子さん、私はなっちゃんと呼んでるんですが、なっちゃんは小学校からの友人で、なんと数十年のお付き合いになります。頭が良くて、運動もできて、歌が上手くて、絵も上手で、めちゃめちゃ素敵な方なんです。そんな才能あふれるなっちゃんが選んだ仕事がジャズピアニストです。素敵なエンディングになってます。ぜひ聴いてください。で、なっちゃんの歌や演奏生で聴きたい方、こちらも私のブログでご案内してます。私も時々ライブに行ってますので、よかったらご一緒いたしましょう。それではエンディングです。
夢の種。
楽しい時間はあっという間ですね。この番組を聞いてくださっている皆さんと、皆さんのすぐ近くにいるゆうさんと素敵な時間を共有できてとても嬉しいです。竜とともにドラゴンメッセンジャー、橋爪ゆりやがお届けいたしました。エンディングは We are Dragon Messengers、 作曲ドラゴンメッセンジャーミキリンさん、アレンジとピアノ、ジャズピアニスト古川夏子さんです。ではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。